平成24年本日は、9月の9日日曜日、午後の礼拝を聞きたいと思います。本日は予備記の13章です。見よ、私の目はこれをことごとく見た。私の耳はこれを聞いて悟った。あなた方の知っていることは私も知っている。私はあなた方に劣っていない。だが私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたいということですね。で、よく予備記は何かということはもう最初に言いましたけども、ヨブの名前が語りかけありますね。ヨブは憎まれるってありますかね。だからでもこれって新約聖書の中出てきますよね。私の何故に全ての人から憎まれるとイエスは言いましたように、それは観難時代のことですね。だからヨブ記はまさにヨブが観難にあったんですけど、それはヨブ個人の方じゃなくて、これ観難時代の方ではないかなというふうに思ってます。で、それに関連して、いくつか示されるのは、そもそも呼ぶ気って何で観難が来るかって、これサタンが試みるわけですね。で、その意味合いで言うと、観難時代がなぜ終末に起きてくるかっていうと、これって呼ぶ、サタンが正しいクリスチャンを試みるってことですね。だけどでも観難時代のその後の結末も呼ぶと同じようなものであって、その観難時代を正しく得るときには、後の栄光って大変なものがあるっていうことになります。でそういうことを理解できます。また呼ぶ気は観難者の方ではないかなと思うのは、数字から言えば私は気づかなかったんですけど、42章だから42ヶ月3年半と確か同じなんで、これはこじつけかっていう人はいるけど、聖書はそれは言ってますからね。一時と二時、半時とかね、半週とか3年半、そして42ヶ月って確か言ってるんで、確かに1にも2にもあるかなと思いますので、そのような捉えで、見ておきます。で、今の箇所を見ていっていることは、14章に今2節言っているように、あなた方に知っていることを私も知っている、私はあなた方は劣ってないってことですね。だからいろんなことを予部のこの苛立ちっていうのは自分はもう確かに分かってて、予部は確かにそうなんです。これも初めからそうなんです。神様は太鼓判をされてますからね。呼ぶほど、この全地をあちこち行ってみようと呼ぶほど、小さなものにないって、それだからその当時の時代において呼ぶはナンバーワンだったわけですね。だから当然神様が与える人は分かってるんだけども、悲しいっていうか呼ぶの悲しいことは、自分が特に分かっては霊的に示されちゃうとですね、前の友達がいろいろかこつけてですね、もっともらしく言うっていう、その事情に悔しいことが起こるんですね。でもまた友達が言うのも無理ないわけですね。それは呼ぶってね、持ち物みんななくしたし、子供もみんななくなっちゃって、しかも自分もおできになっちゃったりね、もう大変な奥さんから見やがられたりしてるとかね、これは神の天罰学だったんだと思うわけですね。だからこれって我々もやっぱり関連者そういう嫌な目に遭うってことは覚えておいてください。もうね、皆さんが祈ってね、あの人の信仰はまともになりますよねって祈ってたら、まさに党の人から同情されちゃったりとかですね、嫌な目に遭うんです。お前に言われたくない、祈ってとか言われたりですね。しかしそこはやっぱりちょっとね、耐えなきゃいけないという、そういう感じなわけであります。で、だが私は伝道者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。要するに、しかしあなた方は偽りをでっち上げる者、あなた方は皆能なしの医者だ。で、このヨブの言うのは正しいんですっていうのは、この友達の言うことって結局何の役にも立たないって後で神様認めてますからね。あなたたちはヨブのようでなかったって、だからほとんど、だから、これは確かです。だから、このヨブの言うように、偽りをでっち上げたり、能なしの医者だって、そういう類の、クリスチャンがその類の、人々になってしまう時が来るっていうのは、一つの教えであるというふうに思っておいていただきたいというふうに思います。で、イエス様は言いました。健康な人に医者はいらないって言ったように、牧師とかね、伝道者っていうのは神の医者かもしれないですけども、しかし、この時、ヨブはこの友達に関して、あなた方は能なしの医者だというふうに言っていました。で、だからこれを観難時代に置き換えて分かることは、教会とか牧師が、形は政府公認の牧師になったとしても、しかし、現実はもう能なしでほとんど霊的な病、霊的な問題、また神の前の深刻な信仰の問題ということを癒すことができない、人間でこの世的に言えば破医者 ね、本当は盲腸なのにですね、なんか水虫の方を治したりとかですね、全然関係ないところを見てしまうような、そういうようになってくるって、それは一つの現実として起きてくるというふうに理解してください。これから教会はでもアメリカのね、トレンドを我々は見る、ウォッチするようにしてますけども、確かにこのまんまだと確かに教会が同じの医者になるなと思います。それはね、アメリカでは恐ろしいことには、州によってはもう牧師は政府とか州の公認の人が牧師にしようっていう動きがすでにあるわけですね。で、誰を雇い誰を罷免するか、牧師はね、そういうことをもうそういう動きが出てるということであります。というとこれは獣のね、黙食13章の実現であるというふうに思います。それは獣収賞、この数を持ってない人以外は誰も売り買いできない、贖いに関係した牧歌的なことで配慮できない、そういうことに従事できないということが来ると思います。ただますます政府公認って未信者の人がね、選んだ牧師にろくなものがあるわけありませんので、ろくなことにならない、そういうことはぜひ覚えておいてください。これから予言しますけども、これから教師や牧師がこの世的などうでもいいことを語る時代が来ます。こう言っちゃ失礼ですけど、カソリックはすでにもう一歩も二歩も進んで、この世的なこととか人間的な慰めとかいうようなことを言ってます。だから全然またわざじゃないですか。同じような方向にプロテスタも行くようになるだろうというふうに思います。しかしどうか理解しなきゃいけないことは、教会がそのようになったとしても、しかし真の癒しは、キリストにあり、また私の羊は私の声を聞くというふうに、キリストの声を聞きにていく人々には真の癒しがあり、また、この、このような教会には、癒しがないとしても、また無念者がないとしても、主には癒しがあり、方法があるということをどうぞ見ててください。で、ね、午前中に私が法蓮寺系の教会にいた頃のことを話しましたけども、私もその時苦しんでおりました。でもやっぱり神様の方法ってありまして、あ、それなんだって、行いに頼っちゃいけないんだなってことは、やっぱり僕様はそういうな感じでしたけどね、まあ、熱心なんだけど結局法蓮寺系なんで行い派とかな感じなんですけども、でも神様教えてくださいました。で、それで、それが逆に結局誰が教えてくれって、結局神様教えてくれたんですよね。なんで、だからどうぞ真に、癒しはですね、キリストにあります。人からの癒しではないとしても、そのことはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そして五節、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうにって、これ皮肉ですけどね。何も喋んないのが一番間違って、ろくなこと喋るとろくなことないぞっていうことですよね。まあ、そういうふうになっていくんです。これから、教師とか医者とか牧師がですね。六節、さあ、私の論ずることを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ、あなた方は神の会に何と不正を言うのか、神の会に欺きを語るのかってことですね。神の代わりに何と不正を言うのかっていうんですけども、この不正って言葉はキング・ジェームズ役で見るともっと厳しいことはですね、邪悪なことを、神の代わりに邪悪なことを語るってことですね。邪悪ですからね、ちょっと穏やかじゃないですよね。犯罪めいたようなことです。で、この呼ぶと友人との言葉は、ヨブはそんなことまで深く意味してはいなかったんですけど、でもやっぱり私の見る限りでは、観覧時代に関しての予言的なことになっています。で、ここで分かることは、だからこのヨブの友達のように、いろんなこの神のことを言う人々は、観覧時代の時の問題っていうのは、神の言葉だと言って、これが神の教えだと言いながら、邪悪なことを、犯罪的なことを言うようになるということです。この具体的な例は何度も言うように同性愛の子じゃないかなと思います。これは一つの例ですよね。同性愛って明らかに神は禁じてるんですよ。だけどでもそれってもうアメリカの方ではほぼね公認されつつありますよね。逆に反対ですよね。逆にしかも政府の強硬な処置なんかですね。だから ね、皆さん写真見て覚えたと思うんですけど、最近あのアメリカの記事をねコピーして出しましたけども、14歳の男の子ですね。で彼は家とか教会で同性愛はダメだっていうことを先生が言ってるって聞いて、それをそのまま言ったんですよ、学校の討論会かなんかでね。そこに何の問題があるかと思うんですけども、そしたら校長が怒ってですね、そういう同性愛者は性同一障害の障害者、そういう人を、この差別するような発言は許せない、あなたは、家でちょっと謹慎しなさいって言うので、学校から謹慎食らったんですね。でかわいそうに彼優等生だったんですよ。今まで無遅刻無欠勤だったね記録破られちゃったんですけどね。やっぱちょっと、まあ、14歳のね彼にしてはショックだったと思うんですけども、でこれって何かっていうと、まあ教会も同じ方向へ行きますよね。同性認めよう、まあキリスト教の欧米系のミッション系の学校、キリスト教系、欧米から来たキリスト教系の学校は一足先にそうなってますよ。ICU っていうね、学校あるんですけども、キリスト教の学校なんですね。国際キリスト教大学なんですけどね。そこにうちの娘行ってたんですけど、で、いろいろ学校の話聞くんですけども、もうそのキリスト教の学校ではあるんだけども、もう同性認めるような先生だとか、そういう授業とかいろいろある。それって何？キリスト教の学校なんですよ。だから一足先に二足先にも欧米はそうなっちゃってますね。で日本とかもそうなってくると思うんですけど、これって何かっていうと、神の代わりにも神の意思だって言いながら邪悪のことを言うようになってきてるということであります。何節、あなた方は神の代わりに何と防いだ、これ邪悪を言うのかということですね。罪の関する言葉を言うということであります。そして、何節の後半では神の代わりに欺きを語るのかということですね。欺きとか偽りを語るわけであります。だから、神の言葉だって言いながら偽りを語るわけです。だから、ね、やっぱり、キリスト教は神の教えではあるけども他の宗教に配慮して、このイエスの名によって祈らないとかですね、こんなことわけわからないこと言ってですね。でも、このようにして観覧時代の時にはやっぱり神の怒りの中で教会がもうそういうことを平気でするな教会になっていってしまうことは覚えておいてください。神の言葉を言いながらしかしなおかつ偽りを平気で言うような教会になっていってしまうということです。しかし偽りを語ることには御心がありません。やっぱりそれはもうあらゆる距離がおかしくなりますからね。だから観覧前とかも平気で言うし、また週末には、クリスチャンを裁かれることはないとかですね。観覧前ってとんでもない教えですよね。クリスチャン一人も観覧に会わないってですねすごい教えですね。で観覧終わったらね無事にこの下ろしてくるって、至れ尽くせぬ神様ってそんなわけないだろうと思うんですけども、これ平気でこういうの言ったらしい。でもそういうインチキとか偽りを受け入れてしまうと他の真理が見えなくなってしまうんですよ。とんでもないことになってしまいます。でも我々が例えば、まあ、午前中に言いましたけども自分にとって痛みがあることだっても、観覧前じゃないと観覧後だとやっぱりこう痛みありますよね。誰だって観覧に会いたくありませんからね。でもそれでもこれが真理ならば受けてくってつもりなときに神様はやっぱりそういう人たちに対して真理を示してくれますよ。だからそういう意味では別に威張ることではないんですけども、でもあとそのようにしてきているつもりなんです。そしたらやっぱり神様は真実なお方でいろんな啓示を開いてくれました。今回のセミナー、来週持つセミナーも、ソドメ、エジプトと呼ばれる都って言うんですけどね。こうそういうことを一応語ろうと思ってるんですけども、それも、啓示が示されるわけですよ。で、これ分かんなかったんですよ、私。ソドメ、エジプトと呼ばれる。多分これ教会のことだろうなと思ったけど、なんでソドムなのか。ね、悪い都市っていっぱいあるけど、バビロンもね、いろいろ、あるかもしれませんけども。でもなんでソドムなのかと思ったんですけども、最近分かってきましたよ。これ同性、ソドムっても同性に関連した 特化したようなっていうか、主に関係しますけどね、ソドミっていう言葉があるけど、これ同性愛の用語ですよね。だからソドムって言えば同性愛なんですけど、なんとこれって教会が同性愛認めぞってことの神様の示しなんですよ。でもそれって神様掲示してくれるわけですよ。まあエジプトはこの世化するってことですけども、だからでまさにアメリカを見るともうまさに教会同性愛のことがガーッとこう出てきますからね。だからこれってまさにそうなんですよ。だから今が教会はそういう時なんですけども、これってどうして示されるかって、レムナントが一番頭のいい人ばっかり集まってってそういうわけだけでもないですよね。そういうことだけではなくて、ポイントはやっぱり神の前に欺きを求めるというよりも、自分我々にとっては多少不都合があってもでも真理を求めていくっていう時に示されるわけであります。でこれはやっぱりある意味で非常に感謝を思います。というのは人からではなく神から信頼されて啓示ってくるんですよ。パウロはね時々書いてますけども、天からの召に背かないとかね、または御言葉の中でも彼は選びの器だとかね、そんなことがパウロに関して語られてますけども、レムナントが選びの器かどうかわからないけども、しかし啓示が来るってことは神からの信頼なんですね。だからそういうものと見なされてきてるつあると、後ほどは分からないですけど、今のところはどうも多少そう思われてるらしいっていうことがあるんですね。そこは非常に大事なことなんであります。だからどうぞイスラエル語るものにはポイントはないっていうことはぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。そしてハセス、神の顔をあなた方は立てるつもりなのか、神の顔に言い争うのか、神があなた方を調べても大丈夫か、あなた方は人が人を欺くように神を欺こうとするのか。これそうなんですよね。だから神の代わりに言ってるつもりなんだけども、そして人が人を欺くように神を欺こうとするのか、だから詭弁ですよね。要するにね、今のキリスト教会で語られていることってみんな詭弁ですよ。例えばカトリックで言われていることなんかまさに詭弁ですね。神は愛だから、どこまでも愛であり、あまりにも愛であるから、地獄に関して人を地獄などで苦しめることはできないんだと、あまりにも愛だから。だから地獄って聖書に書いてあるけどないんですってロマンを言うんですって。そしたらね、どこかで聞いたことあるんですよ。そしたらそれを聞いたおばあさんの信者がね、納得した。ああ、そっかそっか。まあね、おばあさんが寿命があるかもしれない。ああ、これはいいこと聞いた。何じゃあ、あんなに入りたくても入れない。もう何の心配もないって。なわけないだろ、聖書に書いてあるんだから。で神の前に欺きを語ってるわけですね。全然良くないですよね。で、人は人を欺くように神を欺こうとしてる。で、それはダメなんですよ。実質、もしあなた方が隠れて自分の顔を立てようとするなら、神は必ずあなた方を責める。だから、こんな風に、隠れて、人のね、にいい顔をしようとしても、必ず責められるって。だから、よかないとか言ってる人だって、結局、裁きが合うんですよ。またそれはイエス様の時はそうですよ。立法学者、パリサ人にね、ゲイなの子だよって言ったように、わけのわからない教えてる人たちってみんなゲイな地獄の子ですよね。入っててしまう。だから決してそういう意味では神を侮ってはいけないんです。十節、神の言はあなた方を震え上がらせないだろうか、その恐れがあなた方を襲わないだろうか。襲うんですよ。震え上がらせるし、いずれ裁き来るんですよ。で、ヤコブ書に書いてあるに、特に教師は恐ろしいんですよ。教師の星についてほしいと思うんですけども、しかしその危険さは覚えておいてください。どんな仕事でも危険ってあるじゃないですか。タクシーの運転手でもね、事故にぶつかる可能性ってこれはいつでもありますよね。同じように私よくね、建築中の散歩して、祈りながら散歩してるとよく通るのは、建築中の家があるんですね、府中でもね。その時屋根の上をね、歩いてる職人とは思うんですけどね、あれ足滑らして危ないなって、足滑らしてちょっと2階の上の屋根だから落っこってちょっと無事じゃないだろうなと思うんですけどね。やっぱりそれも危険の範囲ですよね、仕事で。同じヤコブ書が言うように、教師の危険ってかなりあるんですよ、やっぱりね。厳しい裁きがありますからね。だからそういう意味ではやっぱり御言葉に忠実でなければいけません。11節、あなた方の格言は灰の格言だ、カトワザだ。 あなた方の盾は粘土の盾だということで役に立たないということですね。黙れ私に関わり合うのはこの私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。それで私は自分の肉を自分の歯に乗せ、私の命を私の手に置こう。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。神もまた私の救いとなってくださる。神を敬わない者は神の前に出ることはできないからだ。あなた方は私の言い分をよく聞け、私の述べることをあなた方の耳に入れよう。今私を訴えを並べ立てる、私が義とされることを私は知っている。しかしと論争する者は一体誰だ。もしあればその時は私は黙っていきたいよ。ただ二つのことを私にしないでください。そうすれば私は御子を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさでは私をおびえさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪ととかとを私に知らせてください。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とされるのですか。御顔を隠しっていう言葉は、顔が隠されるとどうなるかというと、顔はわからないんですよね。だからその人は何を考えているか、笑ってるか怒ってるかもわからない。観念罪の問題っていうのは、要するに神様は何を考えているかわからないっていう、そういうジレンマに入るっていう、これは一つの言葉であるってことを覚えてください。主もね、十字架につけられた時にエリエリレマサバクタニって言われたんですね。私の神、私の神、どうしてあなたは私をお見捨てになったんですかって、要するにそんな風に、少なくとも主は実際に神がエスキリストを見捨てたとは思えないんですけども、でもそんな風に思ってそういう言葉が出たってことも事実なんです。だからそのような時なんだっていうことは覚えてください。でサタンもそう言ってくるわけです。神はお前を見捨てたぞとかね、言ってくるんであります。こういった類の、この揺るがしっていうのは来るっていうことはぜひ覚えておいてください。でもですね、であなたは言い散らされたコナンを脅し、書いてあるを終わるんですか。26節、実にあなたは私に対して広い宣告をかき立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。ひどい宣告を書き立てって、だからどういうことでしょうかね。ヨブは罪人だとか、ヨブは神に逆らってとか、そういうことですかね。でそういうふうにヨブは言ってるわけですよ。で観念罪になって、本当に神様はそういう正しい人に対して宣告を書くか、罪人、こいつは罪人だと言うかどうか分かりませんけども、少なくとも教会や議会で我々がそう言われてしまう可能性はあるということを覚えておいてください。で、福音書の中にも書かれてますよね。街道の中であなたを訴えるとかね、兄弟は兄弟を訴えて死に至らしめる。というふうに、だから、我々はどんなに正しくても、その時に、でっち上げの罪であっても、でっち上げられて、そして、ここも罪だ、あそこも罪だっていう、そういう時代に入っていくだろうということは、一応、理解しておいてください。で、実際に、アメリカで起きてくるとはそうですよね。先ほどのね、同性愛に聖書に基づいて同性愛は罪だと言ったために、学校の校長に、もう登校をね禁止されて自宅待機にさせられた中国人もそうですね。これクリスチャンには論理として、いやそれでも主に従うっていうことが分かっても、一般のこの世の人とかね、この世の未信者の人たちから見ればね、この学校に逆らって先生の言うことを聞かないで、とんでもない学生だと言われてしまう可能性ありますよね。だからいろいろ不良行為したりね、万引きしたりして、で自宅待機命じられたと同じような扱いになりますね。だからそういう意味では、やっぱりクリスチャンが、古代ヨブはね、自分が正しいのに悪い宣告がかけられたと言われてますけども、このヨブの予言が成就して、すでにアメリカは成就しつつあります。だからあらゆるこの正しいクリスチャンをいろいろいろいろこの罪に陥らせるような罠がいっぱいこの振られているような、用意されているような時代、それが観難時代だってことです。そしてそれは、遠い将来であって、もう我々アメリカのことは今はね、主に示されていろいろチェックしてますけども、なんかいくつもいくつもそういう事例が出てきて、おるっていうことをですね、ぜひ見ておいてくださいね。お母さんの時も言いましたように、家庭集会した牧師が逮捕されて60日拘束ですよ。60日拘束長いですよ、2ヶ月もね、牢屋に入れちゃってね。 すごいですよね。だからそういうふうに正しいことはみんなそういうふうに言われてしまう。で、27節です。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。で、足に枷をはめるっていうか、なんかこうね、あの鉄輪かなんかみたいになって、そしたらまともに歩けなくなりますよね。手に枷をはめられたら手が動かないと、まともに物を取れなくなりますけども、そういうことをしたというふうにヨブは神に語ってるわけですけども、道をことごとく見張って足跡に印をつけ、これはヨブは神様に対してこういうふうに、まあ、不安みたいに言ってますけども、完全時代においては正しいヨブに対してこの時こういうふうに言ってますけども、完全時代においては正しいクリスチャンに対してこれと似たようなことが起きてくるということは、やっぱりこれ予言、これも予言的な言葉であるということを覚えてください。正しいクリスチャン、足に枷をつけられたらまともに歩けませんよね。足引っかかっちゃってコーンと転んでしまったように、正しいクリスチャンが正しいことをしづらくなる時代なんです。それが観覧時代の特徴ですよ。だからイエスの名によってね、警察で祈ろうとしたらそれを止められた。イエスの名によって祈れなくなるわけであります。またね、同性に対しての正しいことを言うこともできない。で、また何ですか、クリスチャンとして正しく人々のために国立公園ね、山の国立公園で、トラクトを配ったって。ねえ、いい考えじゃありませんか。で、来た人がね、伝道されておったんですけど、やろうことが政府の役員がそれを止めてね、こんなことしたら逮捕するぞって言った。それたびたびあるみたいですね。学校の前でやっぱり同じようにトラクトを配ってても、やっぱり逮捕ってます。そしてしかも、それはもう何年か前なんですよ。あの記事6年、2006年とか2007年だから、今もっと進んでる可能性ありますね。だから、私は皆さん見ましたか、牧師が逮捕されて、それは YouTube で見たんですよ。現行犯でね、現行犯っていうか牧師が、まあ悪いことしてないんですけど、牧師がまさに、スーパーマーケットかなんかで並んでる人々に対して、聖書を語ってメッセージした。そしたら、びっくりしたことには、向こうでパトカーとかって、で警察官が来て、そして、牧師さんあっという間にね、手錠で後ろ手錠を捕まっちゃって、で、聖書をバンって取られて、で、パトカーに押し込まれて、それ全部画像に載ってるんですよ。現在進行形。現在。だから、もっと進んでる可能性ありますね。有無を言わせるタイプね。だから、でも、そうなんですね。だからそれはこの言葉の上位ですね。そんなこと、私の足に足を、枷をはめて、だから、正しいクリスチャン人生を歩もうとすると、ね、それを妨害するわけですね。で、そしたら歩めないですね。トラクトも配らないし、伝道もできないですね。で、正しいクリスチャンがまともに伝道できないような時が来るということであります。これは理不尽だけど予言されていることであります。で、27節のね、真ん中で、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられますというように、見張りをつけたり、印をつけるということは、正しい予備に関して見張りがついたり、足音を追っかけたりするように、これから、我々がしなきゃいけないことは、正しいクリスチャンはこれからお尋ね者になるということであります。で、いろいろクリスチャンを監視するような動きが嫌ですけども、出るってことを覚えてください。携帯なんか持っている人はよく気をつけてください。最新式を使うね、何でも携帯一番、スマホでも何でも一番とか使っている人気をつけてください。さっきの赤いじゃないですけどね、iPhone でも何でも、ワンタッチでも、最新のに弱い人は気をつけておいてください。クリスチャンだっていうだけでもう、すべての情報を管理されますからね。私未だに携帯買えないというか、お金がないから買えないだけなんですけども、そういう時は来るわけですね。で、あらゆるほら難癖をつけるわけですよ。あれもやってこれも罪だっていうふうに、そういう嫌な時代が来るんですよ。で、これは予言的な言葉であります。だからあらゆることを感じされて、そしていろいろいろいろ罪をでっち上げたりね、あそこに行ったとか言ってね、なんだかんだと因縁つけて有罪にさせるような動きが来る。これはぜひ覚えておいてください。 それは裏には何があるっていうと、明らかですよね。陰謀してる人は分かりますけど、二世大臣がいるわけですよ。二世大臣はタルムードにね、見ても分かるよね。クリスチャンに対して敵がしを持ってるし、また、いつの日かね、彼らもエステル書を信じてるんですよ。我々の信じてるとちょっと違った意味合いでね。エステル書って彼らにとっては復讐の書なんですよ。彼らが言うハマンだとかね、ユダヤ人を憎むものってクリスチャンのことですよ。ユダヤ人の敵を絶滅するって、これ、キリスト教の熱心なやつをみんな絶滅する日が、それが、彼らに、プリムの祭りですよ。それを狙ってたんですよ。だから、こういうことが、誰かそう思っている人がいなきゃ、こんなにクリスチャンを、目印に、そんな働きを進めるわけないんですよね。全世界的にですね。それあるわけ。でもこれは、よくも悪くも、しかしそれも含めて神様の手の中にあるっていうことを覚えてください。かつてのイエステルの時に、ハマンもやっぱりある意味では神の手の中にありましたね。だから、一時的に持ち上げても結局ハマン滅びているように、ユダヤ人も結局は行くべきところに行くと思います。彼は正しいことしてませんからね。でもそれは、ハマンのしたことも、決して全ては、無駄じゃなくて、ある意味では神に用いられたように、そういう二世大臣がいろいろクリスチャンを憎んでいるということも、ある意味では金じゃ通して正しいクリスチャンをより分けるために用いられていくと思います。だからそういう意味では全て神の御手にあるんですけども、ただこういったように明らかにその日に関して予言が来ているということを覚えておいてください。だからびっくりしちゃいけないんですね。でもそうではあっても、黙示録の中にね、こういう言葉がありますよね。黙示録の12章ですか、12章だけで、12章の13節です。黙示録12章13節、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前を逃れて養われるためだった。大鷲ってね、ミカエル、兄弟が、精霊じゃないかって言ったけど、私もそうではないかなと思います。で、精霊によって荒野に飛んでいくんです。そこで一時と二時と半時の間、蛇の前に逃れて養われるっていう。だからこれ、なんか守りの場所が与えられるわけであります。ここはどこだかわかりません。アラビアの砂漠ではわかりませんけども、それ、日本に、どこの、それぞれの国でその荒野ってあると思うんですよ。養われるところってね。だから、ここで私は、これを見てやっぱり慰めを受けますっていうのは、完全には来るんだけど、でも神様が不思議な、その、女って言うか正しいクリスチャンたちですけども、もう養う時があるという約束があるなら、やっぱりこれ守られると思います。で、あらゆる敵のね、格差が来ると思うんですよ。いろいろ携帯チェックしたりね、あとなんとかかんとかね、IC チップをつけるだとかいろいろ来ると思うんですけど、それでもさって、神の不思議な助けってやっぱあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ信じてください。そして先ほどの呼ぶ記の方に戻りますけども、呼ぶ記の中で、13章の26節。実にあなたは私に対してひどい宣告を吐き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされますっていうふうに、じゃあ一時的に残念ですけども、悪く言われちゃうんですよ。でも、それをもって、もう世も終わりだと思ってはいけません。なぜなら、イエス・キリストでさえ、神の働きのために、悪く言われたわけであります。カルト扱いされたし、とんでもないインチキ教理だとか、人を騙すもんって言ったんですけども、でも主は、確かに十字架に苦難を受けましたけども、でも後に大きな栄光を受けました。で、あのことを覚えてください。してね、うちの証もためになるかどうか分かりませんけども、何度も言うんですけども、やっぱり前の教会だとき、例えのことを語ったときは、やっぱりいろいろね、教会中の人からもう、迫害視されました。でも、彼さんは歩みの中で、まあ、それは3年半ぐらいだから、関連者の方だなって、その時、ちらっと思いましたけど、やっぱりそう、方だと思いましたけども、でも、後には、やっぱり神様はそれを通して恵みを与えました。やっぱり、エレミアの召しに、選ばれましたし、 でそれを通してその時は思い巡らなかったいろんな啓示とか示しとかですね、教えとかまた立って働きに就くことができました。それを経なければある意味では必要な恵みって来なかったなと思うんですね。だからそういう意味で我々は通るけども、それでただ損じゃないんだってことですね。いろいろ悪口言われたりかないけど、やっぱり神様はちゃんと損得価値はある方でありますから、神のためにそういう苦難を受けた人にはきちんとした良い報いをくださいますので、そのあたりは正しく捉えておいていただきたいというふうに思います。ヨブ記13章28節、そのようなものは腐ったもののように朽ち、シミは食い尽くす獣のようになりますとかですね、言われてますけども、まあ判断は、来るかもしれませんけども、どうか、ヨブ記とか金じゃに関しての主の教えははっきりしておいて、それは簡単に言えば出世記と同じようにですね、いろいろサタンが用意したそのクリスチャンの、ね、絶滅の日は逆にそれ喜び日となるって、これはキリスト、ね、モルデカが現れた時にその喜びがあったように、キリストモルデカがキリスト最良のキリストの方だと思うんですけども、我々もカンナ取るけども、しかし主はその日のために我々に救いを用意してくれる、このことは見ておいていただきたいと思います。じゃあ以上でお願いいたします。